本日私たちにくださる神様の言葉は創世記28章10節から22節です。さてヤコブはベールシェバを立ってハランへ向かったが、一つのところに着いた時日が暮れたので、そこに一夜を過ごし、そのところの石を取って枕とし、そこに伏して寝た。時に彼は夢を見た。一つのはしごが地の上に立っていて、その頂は天に達し、神の使いたちがそれを上り下りしているのを見た。そして主は彼のそばに立って言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが伏している地をあなたと子孫とに与えよう。あなたの子孫は地の塵のように多くなって、西、東、北、南に広がり、地の種族はあなたと子孫とによって祝福を受けるであろう。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うであろう。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこのところにおられるのに私は知らなかった。そして彼は恐れていった。これは何という恐るべきところだろう。これは神の家である。これは天のもんだ。ヤコブは朝早く起きて枕としていた石を取り、それを立てて柱とし、その頂に油を注いで、そのところの名をベテルと名付けた。その町の名は初めはルズと言った。ヤコブは誓いを立てていった。神が私と共にいますし、私の行くこの道で私を守り、食べるパンと着る着物をたまい、安らかに父の家に帰らせてくださるなら、主を私の神といたしましょう。また私が柱に立てたこの石を神の家といたしましょう。そしてあなたがくださるすべてのものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。アーメン。まず説教の前に一つ了解を得たいと思います。まだ、体が回復できない、状態でありますので、声が、うまく出ない部分がありますが、どうぞ信徒皆様には了解を願いたいと思います。残った人は去った人より何倍も孤独になるとよく言われます。そのため別れは単純であるほど良いと言われています。しかし、この言葉は今日の本文に登場するヤコブには当てはまりません。なぜなら、彼は去ったものでしたが、他の人よりも何倍も孤独で苦しく、見知らぬ道に一人で立ち、恐怖と震えを感じていたからです。人生はあなたが蒔いたものを刈り取るとよく言われます。その時がいつ来るかの問題であり、私たちが私たちの人生に残した足跡について必ず責任を負わなければならない時が来るでしょう。ガラテヤ人への手紙第6章は次のように述べています。人は自分の蒔いたものを刈り取ることになる。すなわち、自分の肉に蒔くものは肉から滅びを刈り取り、霊に蒔くものは霊から永遠の命を刈り取るであろう。ヤコブもまたビエールシェバで自ら蒔いた人生の痕跡により逃亡者であり、難民になってしまいました。肉の欲望のために植えた結果は、結局今まで一度も歩いたことのない道を歩かざるを得なくさせました。そのようなヤコブの状態をよく表現している聖書の一節があります。箴言27章8節です。その家を離れてさまよう人は巣を離れてさまよう鳥のようだ。ヤコブは故郷を離れさまよう一羽の小鳥になりました。彼は自分を殺すと誓った兄エサウから逃げることを余儀なくされ、愛する母親のレベカの故郷を離れ、叔父のラバンがいたハランに向かわざるを得ませんでした。その過程でヤコブは多くのことを考えたに違いありません。心の片隅では、すべてを元に戻すことができるのであれば、今でもすぐに一羽の鳥のように飛んで彼の巣がある故郷に戻りたいと思ったでしょう。 しかしその一方で水はすでにこぼれてしまったと思ったでしょう。現実はそう甘くはありませんでした。兄の怒りの顔が浮かび、怒りの声が耳元で鳴るたびに、今すぐ飛び去って兄が永遠に近づけない遠いところに消えてしまいたいと思ったと思われます。このような二つの心の中で、ヤコブの体は次第に故郷から遠ざかっていきましたが、彼自身の心はまだ故郷の周りをうろついている、とても哀れな小鳥のようでした。一方、ヤコブは故郷から約90キロ離れたルースという、今日の今日の本文のベテルでにたどり着きます。しかし自分の意思にかかわらず、もう前進することができなくなった瞬間が来ました。太陽が沈んだからです。今日の本文は17節です。一つのところに着いた時、日が暮れたのでそこに一夜を過ごし、そのところの石を取って枕とし、そこに伏して寝た。私たちの人生の中でも、私たちの意思に関係なく、すべてが塞がり遮断されて孤立した状態に置かれる時があります。昨年1月19日に韓国でコロナウイルスの最初の症例が確認されてから、この1年と4ヶ月間私たちは非常に困難な時期を経験しました。現在ワクチンは世界中に配布されていますが、まだまだ時間がかかるようです。このような状況の中で、皆さんの生活にも多くの変化が起こったに違いありません。とても疲れて、そして多くの痛みと喪失により困難な日々を過ごしている方々が多いでしょう。もちろんコロナパンデミックの状況がどうあれ、特別な問題なくコロナ以前と同じ生活を過ごしている方々もいらっしゃると思います。しかし、ほとんどの教会員は辛い状況にあります。思いがけない大きな困難の日々の中で、長いため息をつく以外に私たちにできることがなく、本当に寂しくて苦しんでいる人がたくさんいます。こんなにじっとしているわけにもいかず、やるべきことはまだたくさんありますが、何か新しいことに挑戦する準備をしていたのに、我らの人生の太陽が沈んだかのように真っ暗な暗闇に閉ざされ、前を向いて一歩も歩み出せない状況の中で、荒野に一人だけ捨てられた気持ちで辛い時間を送っている方々がたくさんいます。しかし、このような時には私たちにできることはあまりありません。何かできるといいのですが、できないという現実の中で、無力な自分に失望と欲求不満を抱きます。結局、私たちができることは、今日の本文のヤコブのように、石を取って頭の方に置き、眠れない長い夜を一人で過ごしながら、朝を待つ以外は、特別な方法はありません。しかし、忘れないでください。暗闇が深いほど、夜明けは私たちの門の前に来ています。創世記32章で、ヤコブがペニエルを通り過ぎたとき、太陽が昇り、明るい日光が彼を迎えたように、私たちにも明るい太陽が必ず昇るはずです。信仰の世界にも同じことが当てはまります。信仰はこれを待つことと呼んでいます。創世記8章で、ノアが洪水を止めたとき、彼は自分が建てた箱舟の窓を開けて外を見ました。そしてカラスと鳩を次々と外に飛ばします。ノアが2回目に鳩を飛ばしたとき、鳩はオリーブの木の新しい葉を加えて箱舟に戻りました。するとノアは直感的に水がなくなっていることを知りました。しかしノアは急ぎませんでした。7日後、 ノアは三度目の鳩を送り出します。そして今回、鳩は箱舟に戻ることはありませんでした。ノアは直感的に知りました。水が乾いていることを。この時点で一般的な人はすぐに箱舟から出ようとしたでしょう。しかしノアは待ち続けました。彼は先立たず慌ただしく考えませんでした。自分勝手に推測せず不安にもなりませんでした。ただ箱舟の中で静かにエホバの神様だけを待ち続けました。なぜならノアは神様を 100% 完全に信頼していたからです。さらにノアは自分自身の時間ではなく、神様が神様の時間に自分の意思を明らかにするために彼のそばにで待っているという事実をよく知っていたからです。そしてノアが601歳になった年の2月20日にようやく神様の声が聞こえ始めました。ノアよ、今箱舟から出てきなさい、行きなさい。その時ノアは聖書には記録されてはいませんが、きっと眩しい太陽に出会ったはずです。待つことは重要なことがあります。それはノアのように状況の変化に関係なく、ただ全知なる全知の神様を完全に信頼し、神様の時間を待つことです。そして待つ時間を私たちの道ではなく神様の道の上で神様だけを静かに望みながら信仰を持って正しく立つことです。苦難と試練が大きな器を作ることもありますが、ほとんどの場合苦難と試練は一般的な器を押しつぶす傾向があるといったことがあります。明らかに私たちが主の中にいない限り、その苦しみや試練を理解も解釈もできず、私たちの生活の中で永遠の疑問として残ります。しかし私たちが主イエス・キリストの中にいる時だけ、今の苦しみと試練が非常に困難で苦痛かもしれませんが、善なる主によってこの状況を明確に理解し解釈できる日が必ず来るでしょう。そしてその時、今の状況を振り返り、私たちは神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。というローマ信徒への手紙8章の主の御言葉を目撃し、彼を褒め立てるようになるでしょう。疲れ果てたヤコブはついに留守に到着しました。そして彼は石を取り枕にしました。しかし去年の11月のアドベント最初の日曜日の説教で言ったように、ほとんどの翻訳された聖書はヤコブが石を取り、それを石の枕として眠ったと翻訳しています。しかしヘブライ語の本文を見ると異なる翻訳が可能です。韓国語で枕としたと訳されているヘブライ語メラアチョットは、もともとベッドサイド、頭の側面、頭の一部を意味する単語で、ヤコブは近くにある石を取り頭の方に置き、自分を守る道具として使いました。なぜならヤコブは双子の兄弟エサウを誰よりもよく知っていたためです。二人の兄弟の物語のほんの一部しか聖書には記録されていませんが、実際には二人の間で多くの物語、様々な出来事、そして事故があったに違いありません。燃えるような性格のエサウは、いつもハンターのように常に武器を持っており、いつも目障りな弟のヤコブを荒っぽく接したり、たまには危ない行動で襲っていたに違いありません。そのような兄のことを誰よりもよく知っていたヤコブは、日が沈むにつれて身を守るため 頭のもとに石を置き、野獣や強盗からの予期せぬ攻撃と兄の追跡に備えて眠りにつきました。もしエサウがその夜ヤコブを探し出したとしたら、カインとアベル後の別の兄弟の悲劇が創世記に記録されていたでしょう。しかし太陽が沈み、すべてが封鎖され、何もできなかったヤコブを探し出したのは強盗でも野獣でも恐ろしい兄でもなく、私たちの主、神様でした。本文12節から15節です。時に彼は夢を見た。一つのはしごが地の上に立っていて、その頂は天に達し、神の使いたちがそれを上り下りしているのを見た。そして主は彼のそばに立って言われた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神である。主である。あなたが伏している地をあなたと子孫とに与えよう。あなたの子孫は地の塵のように多くなって、西、東、北、南に広がり、地の諸族はあなたと子孫とによって祝福を受けるであろう。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うであろう。ヤコブは夢の中で驚くべきシーンを目撃します。現在、ただいまお読みした文章に見よという言葉が3回出ているので、ヤコブは3つの場面を目撃したと思われるかもしれません。しかし正確にはヤコブは2つのことを見て、2つのことを聞きました。この過程はすべてヘブライ語のヒンネと韓国語のミヨの簡単譜から始まります。ヤコブが最初に見たのは本文12節で、はしごが地面から空の頂上に達した光景でした。ここに重要なことがあります。それははしごの長さ、色、素材ではなく、はしごが向いている方向です。本文12節の元の元来のヘブライ語で見ますと、地を意味するヘブライ語アルチャという単語の語尾に方向を表す歯がつき、このはしごは空から始まり最終目的地である地を向いていることがわかります。私たちは人生は速度ではなく方向であるとよく言います。高い山に早く登ることが重要ではなく、少し遅れても私たちが計画したその山に登ることがもっと重要なんです。愛する信徒の皆さん、神様の愛と恵みは地から始まるのではありません。天から始まります。その出発点が重要です。私たちの信仰もそうです。私たちの信仰は地を向いていません。地にとどまるか、地に終わることではありません。私たちの信仰は天から始まり、天を向いて神様の意志に従い、そして最後に最終的に神様に戻ることです。そのような私たちの信仰の出発点である神様の愛、正義、恵みの結果は私たちの主イエス・キリストです。私たちの教会は今年の初めからヨハネの福音書を読んでいます。一部の卒業生はすでに終了しており、一部はまだ進行中です。自分で聖書を読んでノートに書き留めてください。神様との新しい歩みは私たちの唇と指先から始まるでしょう。イエス様ご自身がヨハネの福音書6章38節を通してどこから来られたのか、そしてなぜ来られたのかを私たちに語っています。ヨハネの福音書6章38節です。私が天から下ってきたのは自分の心のままを行うためではなく、私を使わされた方の 御心を行うためである。2000年前に人類を救うために乙女マリアの体を通してこの地に来られたイエス様は、天から降りて来られた子なる神様でした。彼は彼自身の出発点を天であるとはっきり言っています。そして彼が私たちに伝えた言葉は、自らの意思ではなく神様の意思を行うためにこの地に来たことを明らかにしています。このようなイエス様はゲッセマネで自らの言葉を守るために真剣な祈りを通して、誠の献身と犠牲を私たちに見せてくださいました。クリスチャンとは主の献身と犠牲の上で今を生きている人々の名前です。先週ペンテコステの日曜がありました。日曜日がありました。聖書は聖霊も出発点が天であることを私たちに証言しています。使徒言行録2章2節です。突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。使徒言行録を勉強した時、聖霊の降臨はイエス・キリストを通して人類を救うための神様の贖いの働きの完結編であることを学びました。その完結編を達成するためにペンテコステの日に聖霊は地の下から私たちのところに来られていません。私たちの隣から来たのでもありません。イエス様が約束されたように聖霊は天から来られました。ヤコブが義人だったため神様がはしごを天から地に降ろされましたか？そうではありません。ヤコブが神様の心にあったため、神様が先に手を差し伸べて彼を助けましたか？そうでもありません。ヤコブは最も近い家族をも騙した詐欺師であり、嘘つきで自己中心的な生き方で生きてきた貪欲な男、そして年を取ったにもかかわらず母親の腕の中で遊んだ精神的に未熟な子供でした。それにもかかわらず神はヤコブの罪を問いただしませんでした。むしろ一方的な神様の愛と世話を示されました。私たちはどうですか？神様からして私たちみんなが 100% 神様のみを信頼する信仰の人々であるため聖霊様を送ってくださいましたか？私たちが試練や苦難にどれほど苦しんでも、私たちが最後まで神様を信頼し神様が望んでおられる道に立っているから私たちを迎え入れてくださったでしょうか？そうではありません。神様が先にヤコブに天からのはしごである恵みの手を差し伸べてくださったように、私たちにも私たちの生き方に関係なく、ただ神様の一方的な恵みによってイエス様を通した救いのはしごを私たちに与えてくださいました。これは神様の完全な愛の表現であり、繊細な救いの表しです。ヤコブは二度目に神様の使者たちが天から降りてきたり登ったりする場面を目撃します。ここで使者と訳されているヘブライ語はマルルアーケであり、本文では単数形ではなく複数形で使用されています。結局、ヤコブは一人の天使だけではなく、同時に多くの天使を見たと聖書では証言しています。旧約聖書では、天使が単数形ではなく複数形で現れる場合、今日の本文を含めてたった2箇所のみであり、しかも両方ヤコブの物語の中でです。創世記31章で、ジェイコブは叔父のラバンと平和条約を結んで別れた後、32章でカナンの地に入りました。この時自分の道ではなく神の道を歩み始めたヤコブを受け入れるため神様の陣営、つまり神様の軍隊が現れます。その時神様の天使が単数形ではなく複数形で登場します。いずれにせよヤコブは 彼の人生に関係なく神様から特別な恵みを受けていない違いありません。しかし忘れないでください。その恵みが今は私たちにあります。ヤコブは続く本文の13節でヒンネとボラという簡単婦と共に、今度は神様がそばに立ってで話す声を聞きます。そして最後に本文15章で、ヤコブは、私たちの聖書には翻訳されていませんが、元のヘブライ語のテキストを読むと、彼はヒンネとボラの簡単婦で神様の声をもう一度聞きます。原文の通り15節を翻訳すると次のように書かれています。そして見よ、私があなたと共にいて、あなたが訪れるすべてのところで私があなたを守る。そして私があなたをこの地に連れてくる。なぜなら私があなたに言ったことを私がなす時まで私はあなたを離れないからである、という素晴らしい神様の約束でした。しかしここに重要なことがあります。それはヤコブが二度驚く場面と、二度神様の声を聞いた時神はどこにいたかということです。本文13節を新約聖書で読みます。そして主は彼のそばに立って言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが伏している地をあなたと子孫に与えよう。私たちが使用する改訂版聖書と新翻訳聖書では、本文13節をその上に立ちと階段の上に立ちと翻訳されています。文脈上、神様がはしごの上に立ち、階段の上に立ち、ヤコブに語られたことがわかります。しかし立っているを翻訳した元々のヘブライ語の本文で見ますと、別の翻訳が可能になります。もちろん学者により意見が異なるのは事実です。その上でと訳されているヘブライ語はアラブです。しかしこの表現は彼のそばと翻訳することもできます。ヘブライ語の前置詞アルが場所を示す場合、それは何々の上の意味とともに、何々のそば、何々に向かってなどの様々な意味を持っているためです。問題は三人称男性単数代名詞彼が誰を指しているのかということです。彼ははしごを意味することもでき、またはヤコブを示すこともできます。その場合、何を示しているかによって本文の意味は大幅に異なります。繰り返しますが、神様ははしごの上にいますか、それともヤコブのそばにいますかということです。しかしヘブライ語にはナチャブという言葉があります。韓国語で立つ、立っているという意味です。そばに立ちの立ちに対応する言葉です。このナチャブという単語を前に述べた前置詞あると組み合わせると、慣用的な表現で誰かのそばに立つという意味として解釈されます。その場合、はしごの上の神様ではなく、ヤコブのそばの神様として解釈することがより適切な翻訳です。英語の聖書、日本語の聖書、中国語の聖書、ドイツ語の聖書などでも、私たちの改訂版聖書と新翻訳聖書のように様々な種類の聖書がありますが、多くの聖書では彼をヤコブと解釈し、彼のそばに立ちと翻訳しています。さらに韓国のプロテスタントとカトリックが1977年に一緒に翻訳した共同聖書も、やはり本文をヤハウェが彼のそばに現れてこのように語られたと本文を翻訳しています。このようにヤコブがそばにいた神様を体験したことを考えると、今日の本文の6節のヤコブは眠りから覚めていった 誠に主がこのところにおられるのに私は知らなかったという告白は、私たちにもっと生きている感動的な意味深いメッセージとなります。私の若い頃、聖書を勉強していた時でした。ある日、集会を率いた方がこう質問しました。聖書を見ると、神様は私たちと一緒にいると言われていますが、その言葉が何回出てくるか知っていますか。そして彼はこう答えました。365回出てくると言います。その理由は分かりませんが、多分私たちには信仰がなく弱いので、その事実を常に忘れないようにするために、神様は私たちに一日一回、年中無休で私たちに語っておられると思います。私は神様が聖書を通して私たちと一緒にいると約束された御言葉が何回出てくるか自分で数えていなかったので、正確には分かりません。しかし、自信を持って言える明らかな事実が一つあります。それは、彼は善良で親切で愛情深く、とても良い私たちの父であり、私たちの神様であることです。ダビデが詩篇18編で告白したように、主は我が岩、我が城、私を救う者、我が神、我がより頼む岩、我が盾、我が救いの角、我が高き櫓です。また、主は私たちに永遠の命を与えるため、息子であるイエス様をこの地に送り、私たちとの間の重要な架け橋とした非常に愛情深い神様です。そして、創世記22章で息子のイサクを焼け尽くす捧げ物として犠牲にしたアブラハムに、角のある お羊を前もって用意したのと同じように、全てを準備する神様、エホバジレの神様であるという事実です。このような神様に私たちは何をすべきでしょうか。神学的には私たちがすることは何もありません。しかし、一日中家族のために一生懸命働いた後、家に帰るときに父親の肩を揉む子供の心のように、私たちの命、避難所、盾、そして櫓である神様のためにすべきことはありませんでしょうか。それは、まずダビデの告白のように、私の力であるエホバよ、私はあなたを愛していますといった愛の告白をすることです。そして、愛である彼の前で彼だけを 100% 信頼し、彼の道に信仰の子供として正しく立つことです。今日の本文では、ヤコブの隣に神様が立っていました。神様がはしごの上にいたとしても、それはもう問題ではありません。なぜなら、改革者ルターとカルバンの告白のように、このはしごは私たち罪人と神様との間の仲介者であるイエス様だからです。たとえ神様がヤコブの側ではなく、はしごの上にいたとしても、神様はすでにイエス様を通してこの地に来られました。そして、今神様は霊と真理として、霊と真理で私たちと共におられます。イザヤ記41章には次のように書かれています。8節から10節をお読みいたします。しかし、我がしもべイスラエルよ、私の選んだヤコブ、我が友アブラハムの子孫よ、私は地の果てからあなたを連れて行き、地の隅々からあなたを召して、あなたに言った。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。 神様がヤコブとアブラハムの霊的な子孫である私たちに今の状況が困難であり、すべてが妨げられて長い休息を取る以外に何もできないとしても、またヤコブのように孤独で寂しく恐ろしい夜を過ごさざるを得ない状況にいるとしても、私たちに恐れるなと言われています。そして私たちの神様であると言います。そのような神様はイザヤに43章でこのように言われました。あなた方は先のことを思い出してはならない、また古のことを考えてはならない。見よ、私は新しいことをする。やがてそれは起こる。あなた方はそれを知らないのか。私は荒野に道を設け、砂漠に川を流れさせる。神様は道を作られる方です。道を作る神様、その方が私たちの父です。彼は荒野で新しい道を作る、砂漠で川と呼ばれる別の新しい道を作ることができる方です。聖書は私たちに信仰を強調しています。しかしその信仰を強調しながら私たちに環境を変えてくれるとは言いません。私たちの心を守ってくださると約束します。その神様は私たちの心を守るためにヤコブのそばに、そして今私たちの中で私たちと共におられます。そして神様は私たちを通して将来必ず新しいことをしてくださるでしょう。この約束が私たちだけでなく私たちみんなへの御言葉であることを願っています。私たちが忘れてはならないのは、私たちのそばにいる主と共に彼の聖なる手を握り、主の身を信頼し、主の道に立ち、主が新しいことをするのを待つことです。ペンテコステの日に聖霊が来られたという事件は神様の完全な愛と恵みの完結版でした。しかしペンテコステの後、イエス様の言葉だけを信じて主の時を待つ人々がいました。イスカリオテのユダのように自分たちの職を捨て、主の道ではなく自分が行きたい身勝手なところに行ったのではなく、ただ主だけを期待し主の道に立ち、主だけを待った人々です。神様がイスラエル人をエジプトから導き、カナンの地に導かれたとき、彼らの道に雲の柱を立てられました。雲の柱が動くと行進を続け、止まると止まりました。雲の柱が止まるとテントを張り、また動くとテントを折りたたみました。40年間荒野での彼らの生活は、神様の導きに刻々と備えるための待機の人生、従順の時間でした。コロナという困難な状況の中で、私たちは長い間閉じ込められてきました。しかし、すぐにそれは終わりになります。今はその時のためにテントを折りたたむための準備をする時です。そして、雲の柱が動き、新しい道を作る神様だけを期待して、神様と正しい関係を築くことによって、その時を準備しなければなりません。もちろん、多くの専門家がコロナウイルスの後に、昔の生活に戻るのは苦しいだろうと予測しているように、私たちの生活は確かに以前とは大きく異なる新しい段階に入るでしょう。しかし忘れないでください。あらゆる状況において、私たちの全ての人生を支配し、刻々雲の柱で私たちを導くのは私たちの神様、道を作られるエホバジレです。これは去年の9月に戻る前の出来事です。最終的に復帰するか辞任するかを決めなければならない日がありました。その日、私は母の故郷である田舎の海辺に行っていました。その日の朝、神様からの断れない導きがあったと思ったため、私の体調に関係なく最終的に復帰することにしました。そして 一人で海辺に行き、空と海を眺め、白い砂浜では目に見えませんでしたが、新たなスタートを切るためにスタートラインを描きました。将来どのような出来事が私を待っているかどうかはわかりませんが、常にどんな状況でも従える信仰だけを神様に求めて生きてきたため、善良で親切であり、愛深い良い神様に、そして私のことをすべて知っておられる神様にすべてを託し、私が行くべき道に進もうと誓った覚えがあります。信仰生活は私たちが神様を待っているように見えるかもしれません。しかしその本質は神様が私たちを待っておられるということです。聖霊を待っていた建小屋の人々のように、雲の柱がいつ動くかを見ながらテントを折りたたむため目を覚まして準備をした人々のように、神様は新しい出発のために準備する信仰の人々を今も探して待っています。そのような人々を通して神様はこの大気が私たちクリスチャンの終着点ではなく新しい始まりを知らせる出発点であることを私たちに示し、彼らを通して神様は新しい歴史の地平を必ず新しく開くでしょう。私は以前イスラエルに行ったことがあります。私はかつてガリラヤの海岸を歩いたことがあります。その時私は人生の苦難と試練に囚われていました。しかし、ヨハネの福音書6章で、強風が吹いて船に寄りかかって危険にさらされていた弟子たちを思い出しました。そして彼らを救うためにある山で祈っていたイエス様が水の上を歩いて来られたことを思い出しました。私はそれがどの山なのか疑問に思い始めました。少なくとも私は山で手を振ってみたかったし、可能であれば山に登りたかったからです。そこでガイドである地元の留学生伝道師に聞いてみました。もちろん知る方法はありませんでした。しかし今は大丈夫です。山がどこにあっても手を振ったり登ったりしなくても構いません。なぜなら今彼は霊と真理で私と共に、そして私たちと共におられるからです。しかし、そのガリラヤの海辺で、キリスト教の作家、ケン・ガイヤーの著作を思い出しました。今日は彼の文章の一部を引用してお祈りいたします。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主に従って歩かなければならなかった困難な登り道に感謝いたします。それは私をより強くし主に近づけました。今まで歩きながら出会ったすべての良いことに感謝いたします。しかし正直に告白します。道がもう少し楽で短く、もっと景色の良い道だったらいいのにと思います。暗くて孤独で涙が出るゲツセマネの園を通り抜ける必要がなかったらいいのにと思います。ガリラヤの海辺の道をずっと歩き続けられたらと、主と一緒に歩くことが日没時の静かな散歩のようだったらいいのにと思います。成長する魂の地形にゲツセマネもガリラヤと同じくらい不可欠であることを理解させてください。主が、あなたは息子でありながらも苦しんだことによって従順を学んだことを忘れないようにしてください。現在困難な状況にあります。しかしこの全ての過程を通して私たちを強くし、聖なる主の右手を握った人々として、これから私たちの人生の中で新しいことをなされる主だけを期待し、各々のスタートラインの前に立てるようにしてください。それによりいつの日か主と共に 天から降り注ぐ素晴らしい日差しを迎えることができるようにしてください。私たちの中で新しいことを成してくださるイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。